水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてエネルギー専門家のトロイです。今週も最新の水素ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。
はい、スージーさん、今週は水素製造技術の多様化とそのインフラ整備の進展が特に注目されています。一方で市場普及には依然としてコストや政策面の課題があることも示されていますね。
なるほど。水素製造の進化やインフラ整備は着実に進んでいるけれど、普及にはまだ時間がかかりそうだという感じでしょうか。
そうですね。しかし世界中で大規模な投資が続き、長期的な成長への期待は非常に高い状態です。具体的なプロジェクトの動きから市場全体の課題まで多角的に見ていきましょう。
興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。まずは水素製造の基本的な方法について教えてください。米国エネルギー省が電解技術について解説しているそうですね。
はい、米国エネルギー省 DOE は水を電気分解して水素を生成する電解技術について詳細な概要を公表しました。温室効果ガスを全く排出しないゼロエミッションの水素を生産する大きな可能性を秘めています。
水を電気分解するんですね。電解層にはいくつか種類があると聞きましたが、どんなものがあるんですか？
A、主に高分子電解質膜、PEM 電解層、アルカリ電解層、そして固体酸化物、SOEC 電解層の3種類があります。PEM は応答が早く再生可能エネルギーとの連携に適しており、アルカリは成熟した技術で比較的低コストです。SOEC は高温で効率が良いという特徴があります。
なるほど。それぞれに得意な分野があるんですね。この電解で作られる水素がグリーン水素ということですか？
その通りです。再生可能エネルギーや原子力といったクリーンな電力で水を電気分解する水素がグリーン水素です。化石燃料由来のグレー水素や CO2 を回収するブルー水素とは区別されます。
続いてはユニークな水素製造方法について聞きました。なんと工業廃棄物から水素を作る研究が進んでいるそうですね。
はい。オハイオ州立大学の研究チームが、製鉄所のスラグなどの工業廃棄物を再生可能資源として活用し、そこから水素を生成する画期的な科学的手法を開発しました。
廃棄物から水素とは驚きですね。具体的にはどんな技術なんですか？
これらの廃棄物に含まれる特定の化合物を水と反応させ、触媒システムを最適化することで効率的に水素ガスを発生させる方法です。従来の水の電気分解とは異なる化学反応経路を利用します。
なるほど。これは廃棄物削減という環境メリットと、水素生成コスト削減という経済メリットの、まさに一石二鳥ですね。
ええ、その可能性を秘めています。廃棄物管理とクリーンエネルギー生産という大きな課題を同時に解決するサーキュラーエコノミーへの移行を加速させる画期的な研究です。
日本も大規模な動きを見せているそうですね。特に液体水素のサプライチェーン構築について教えてください。
はい、日本は27億ドルの大規模な国家投資プログラムを通じて世界初の統合型商用液体水素サプライチェーンの構築に着手しました。中心となるのは川崎重工業による世界最大の液体水素運搬船の建造です。
27億ドルとは巨額の投資ですね。液体水素を輸送するメリットは何ですか？そしてその運搬船はどれくらいの規模になるんですか？
液体水素は堆積エネルギー密度が高く、長距離の大量輸送に適しているため、国際的なサプライチェーン構築の鍵となります。運搬船はマイナス253°C という極低温で液体水素を貯蔵し、大容量を効率的かつ安全に輸送します。
非常に高度な技術が必要そうですね。日本のエネルギー安全保障にも大きく貢献しそうです。
その通りです。日本の産業の脱炭素化を加速させる重要なインフラとなるでしょう。
アメリカでは水素の利用を加速させるインフラの動きもあるようですね。南カリフォルニアにモバイル式の燃料補給ステーションが展開されたと聞きました。
はい、ハイロードエナジーがカリフォルニア州サンタフェスプリングスに液体水素モバイル燃料補給ステーションを導入しました。これは水素燃料商用トラックの運用を積極的に支援するものです。
モバイル式の燃料補給ステーションとは画期的ですね。 これはどのようなメリットがあるのでしょうか。
このステーションは 1000kg の液体水素タンクを中心に、ポンプ、ディスペンサー、制御システム、安全システムを統合したユニットです。固定式のインフラが不足な地域でも、必要な場所に直接供給できるため、長距離を走る商用トラックに効率的に燃料を補給できます。
物流業界の脱炭素化に大きく貢献しそうですね。
ええ、交通部門、特に大型商用車両は温室効果ガス排出量の主要因の一つなので、この展開は水素エコシステムの早期発展を支援し、環境負荷の削減につながると期待されています。
一方で、水素経済の普及にはまだ多くの課題があるとも聞きます。どんな課題が指摘されていますか？
はい、キングスリサーチの分析によると、産業ガス分野におけるグリーン水素導入の主要因は、高い生産コスト、高価な電解層インフラ、そして限られた輸送ネットワークにあると指摘されています。
具体的に、コストが高いというのはどれくらいの水準なのでしょうか？
グリーン水素の生産コストは現在、化石燃料由来のグレー水素や CO2 を回収するブルー水素と比較してまだ高価です。電解層インフラも高額で、輸送インフラも未熟。IEA のデータでも市場導入は低いままです。
なるほど。技術開発だけでなく、経済性やインフラの整備が大きな壁になっているんですね。
その通りです。大規模な生産能力が向上しても、既存の輸送や流通インフラが不足しているため、供給地域と需要地域を効果的に結びつけることが困難な状況です。
その課題を受けて、水素経済の普及予測も下方修正されていると聞きました。フォーブスの分析ですね。
はい。フォーブスの分析では、水素経済の本格的な普及は、政策の頻繁な変更、高額な生産、インフラコスト、そして各国、地域における一貫性のない実施といった複合的な課題により、当初の野心的な予測よりも時間を要していると報じています。
それでも、業界の関心は高いままなのでしょうか。
2050年までの水素生産量予測は当初から 35% 減、クリーン水素に至っては 45% 減と下方修正されました。しかし、世界中で1500件もの水素関連パイロットプロジェクトが進行中であり、2060年までには水素セクター全体で 3.2 兆ドルの投資が見込まれており、長期的な成長への強い信念が示されています。
短期的な課題を乗り越えれば、将来的には大きな潜在力があるということですね。
ええ、技術革新によるコスト削減、政府のより安定した政策支援、そして国際的な協力が、水素経済の成長を加速させる鍵となるでしょう。
欧州では、こうした課題を克服するために、政府が積極的に資金を提供していると聞きました。どのような動きがありますか？
はい、スペイン政府は、欧州水素銀行の第3回一般入札で予算超過により資金を受けられなかった4つの再生可能水素プロジェクトに対し、合計 102.27MW の電解能力に対して2億7420万ユーロを割り当てました。
かなりの大規模な支援ですね。オランダも同様の動きがあるそうですが、これはどのような目的があるのでしょう。
欧州委員会は、オランダによる7億8000万ユーロ規模の再生可能水素生産支援スキームも承認しました。これらは EU が2050年までのカーボンニュートラル達成を目指し、グリーン水素生産能力の拡大と関連技術の革新及びコスト削減を加速させる狙いがあります。
欧州の力強い推進力が感じられますね。クリーンエネルギー以降のリーダーシップを強化しようとしているんですね。
その通りです。合計10億ドルを超える資金が投入されることで、両国はグリーン水素のサプライチェーンを確立し、産業界や輸送部門の脱炭素化に貢献することが期待されます。
最後にインドネシアからのニュースです。地熱エネルギーを使ったグリーン水素製造について教えてください。
はい、インドネシアの大手地熱エネルギー企業 PEO が、地熱発電由来のグリーン水素を2026年末までに商用生産開始する計画を発表しました。特に注目すべきは、最初の顧客がトヨタ自動車だということです。
地熱発電で水素を作るのは安定供給につながりそうですね。トヨタ自動車が顧客というのも興味深いです。
その通りです。地熱発電は天候に左右されない安定したベースロード電源なので、安定したグリーン水素供給が期待できます。 トヨタは水素燃料電池車 FCV の開発普及に積極的で、安定したクリーン燃料源を求めています。
地熱エネルギー大国インドネシアならではの強みですね。クリーンエネルギーへの移行が着実に進んでいることがわかります。
ええ、このプロジェクトはアジア地域におけるクリーン水素経済の発展を牽引するモデルケースとなることが期待されています。今週は水素製造技術の進化、特に電解技術や工業廃棄物からの生成といった新しいアプローチが進行していることが分かりました。
日本の液体水素サプライチェーンやアメリカのモバイル燃料補給ステーションなど、インフラ整備も着実に進んでいますね。
はい。しかし、高コストや輸送ネットワークの不足、政策の不安定さといった課題も浮き彫りになりました。これにより、水素経済の本格的な普及は当初予測よりも遅延するとの見方も出ています。
なるほど。それでも欧州各国が大規模な資金投入でグリーン水素プロジェクトを強力に後押しするなど、長期的な成長への期待は非常に高い状態が続いているんですね。
ええ、インドネシアの地熱由来グリーン水素プロジェクトのように、地域ごとの特性を生かした多様な取り組みが水素社会実現への道を切り開いていくでしょう。
そう考えると短期的な課題はあるものの、未来に向けて着実に前進していると言えそうです。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。